インフォメーションワイド、お知らせ。坂戸市職員を募集。募集案内は、6月10日月曜から、職員課、各出張所、各公民館、図書館で配布しています。問い合わせ、職員課。受験手続き。受付期間、8月5日月曜から8月9日金曜。受付方法、直接窓口、または郵送。郵便番号、350-0292、坂戸市千代田1丁目1番1号、坂戸市役所、職員課宛。詳しくは市ホームページ、または募集案内をご覧ください。坂戸市も参加します。埼玉県内市町村職員採用合同説明会を開催。日時、7月4日木曜、午後1時から6時。入場は午後5時まで。場所、埼玉スーパーアリーナ、さいたま市中央区新都心8。内容、市町村職員を志望する方に、県内の市町村の採用試験や仕事の内容等について説明します。採用試験や面接試験の場ではありません。なお、予約不要、入退場自由です。費用無料。問い合わせ、彩の国埼玉人づくり広域連合、人材開発部、市町村職員担当。電話、048-664-6681。ファックス、048-664-6667。坂戸市職員インタビュー。採用2年目、事務職、子育て支援課、主事補、斉藤美穂。職員になろうと思った理由。人と話をすることが好きなので、市民の方々と直接関わることができる市職員を志望しました。今後の目標やチャレンジしたいこと。仕事の理解が深まると、説明もよりわかりやすく、丁寧にできることを実感しています。まだまだ日々勉強の連続ですが、より幅広い知識を習得し、周りの皆さんや市民の方に頼られる存在となれるよう努力していきます。受験生へのメッセージ。法律や税についてより深く学ぶことができ、さらにたくさんの種類の仕事を経験できる仕事だと思います。ぜひ私と一緒に働きましょう。採用5年目、建築職、住宅政策課、技師、津久井理沙。職員になろうと思った理由。建物を作る仕事に就きたいと考えていました。その中で、建物を作り、完成後も建物の利用者に近い立場で関われることで、より利用者の安全性、利便性が保たれた建物を作ることができるのでは、と考えて市職員を志望しました。今後の目標やチャレンジしたいこと。市役所で働き始めた時から目標としていた一級建築士免許を取得しました。次はさらに知識を深め経験を積み、建築基準適合判定者検定への合格を目指しています。受験生へのメッセージ。大学や全所属での経験、知識を活かしながら、喜びを味わえる職業です。あなたの知識や技術を活かしてみませんか？採用2年目、土木職、道路河川課、技師、井上康介。職員になろうと思った理由。大学で土木学科に所属し、河川学を専攻していました。学んだことを活かしたいと考え、 河川に携わる機会が多い市職員を目指しました。仕事の中で印象に残っていること、初めて担当した工事の設計が印象に残っています。設計の方法や現場の注意する点、見るべき箇所などがわからなかった時に上司や先輩に助けていただき、なんとか設計ができました。受験生へのメッセージ、地域の方と協力して仕事を進めることは非常にやりがいがあります。皆さんと一緒にやりがいを感じながら働けることを楽しみにしています。風水害に備えて、問い合わせ防災安全課。昨年も台風や集中豪雨等により全国各地で甚大な被害が発生しました。風水害による被害を最小限に抑えるため、十分な準備と対策を行い、台風、大雨シーズンに備えましょう。情報の収集。安全に避難するためには、気象や河川の状況を把握することが重要です。気象や河川の状況は、避難のタイミングを判断する上で重要な情報になります。いざという時に確実に情報を入手できるよう、普段からそれぞれのサービスの利用方法を確認してみましょう。表があります。コンテンツ、確認できる情報の順に読みます。サカロンメール、防災行政無線の放送内容や防災情報などをメールで配信。防災行政無線の内容確認電話。直前の放送内容を音声で読み上げ。ただし、定時放送を除く。テレビ埼玉データ放送。防災行政無線の放送内容や防災情報など。気象庁ホームページ。天候や気象情報。川の防災情報、国土交通省、河川の雨量や水位の状況、河川ライブカメラ、荒川上流河川事務所、河川のリアルタイム映像、表終わり。なお、各コンテンツの登録・利用方法は、防災安全課へお問い合わせください。土のう置き場。家屋等への浸水を防ぐため、各地域に土のう置き場を配備しています。なお、使用した際は防災安全課までご連絡ください。三好の児童センター、三好の公民館、すぐろ公民館、すぐろ公民館分館跡地、浅場の公民館、厚川第二集会所、大谷児童センター、大谷公民館裏駐車場、上吉田集会所、東和田集会所、日西地域交流センター、消防団大谷分団第二第三部詰め所、消防団坂戸分団第四部詰め所、飯森神社、市役所。なお、置き場所の詳細は、防災安全課へお問い合わせください。マイタイムライン。マイタイムラインとは、水害の発生が予測されるときに、自分自身が取るべき行動を時系列的に整理する行動計画表です。マイタイムライン作成用の冊子は、今後広報に織り込む予定ですので、ご家族で話し合い、マイタイムラインを作ってみてください。洪水情報の配信。台風等の大雨により、洪水の危険がある場合、浸水する危険性の高い地域にいる方の携帯電話に対して、洪水情報の配信が市内全域で行われます。配信対象となる 水位観測所。1、小ヶ谷水位観測所、入間川。2、菅間水位観測所、入間川。3、日西水位観測所、追手川。4、坂戸水位観測所、駒川。5、野本水位観測所、時川。6、八幡橋水位観測所、小畔川。留意事項。携帯電話等の基地局の関係により、配信エリア近郊の方にも届くことがあります。携帯電話の電源が入っていない場合や、県外、電波状況の悪い場所、機内モード時、通話中、パケット通信中の場合は受信することができません。ご利用機種により、緊急速報メールに対応していない場合があります。問い合わせ、国土交通省荒川上流河川事務所防災情報課、電話 246-6384。119トピックス、消防坂鶴、坂戸鶴ヶ島消防組合消防本部、電話 281-3119。 将来の地域防災の担い手に、少年消防クラブ。坂戸地区少年消防クラブは、現在市内の少年少女9名が在籍し、身近な生活の中から火災や災害への対処方法等を学ぶことを目的に、消防組合の行事への参加、火災予防の PR 活動などで活躍しています。活動の紹介。少年消防クラブでは、防火、防災に関する様々な体験を行っています。平成30年度は、消防署体験学習や、羽田空港内にある JAL メインテナンスセンターで視察研修を行い、防火意識の向上を図りました。また、春の火災予防運動期間には、坂戸市消防団の団員さんと一緒に坂戸駅で火災予防啓発のティッシュ配りを行ったり、消防車から流れる火災予防のアナウンスを担当したりと大活躍。市民の皆さんからも大変好評でした。少年消防クラブに興味のある方は、消防署までご連絡ください。坂戸消防署、電話 049-281-3494。 令和元年度坂戸市消防団役員、団長大沢勝、副団長マニタ俊幸、副団長石井大吾、指導部長根本裕二、指導部長辻健二、指導部長菅原達夫、多機能部隊長鹿島はじめ、新女性部部長佐藤のり子、三好の分団長小島のりやす、すぐろ分団長宮下康介、新坂戸分団長原口茂、日西分団長小峰義人、大谷分団長小谷野博道、新継承略。なお、消防団とは別の職業などに従事しつつ、火災や災害時に駆けつけて消火や救助活動を行う非常備の消防組織です。ホームページが新しくなりました。4月から消防組合のホームページが新しくなりました。紙面ではお伝えしきれなかった情報を119トピックス番外編として掲載していますので、ぜひご覧ください。 1. 少年消防クラブ特集。2. 消防組合の予算。3. 住宅用火災警報器設置状況訪問調査結果。風疹抗体検査予防接種を開始します。問い合わせ、市民健康センター予防担当、電話 284-1621。今年度から3年間に限り、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性を対象に、風疹追加的対策事業を実施します。この事業の対象者は、無料で抗体検査を受験でき、抗体価が低い方は、予防接種を無料で行うことができます。対象者にはクーポン券を発送します。医療機関などの混乱を避けるため、また3カ年で段階的に行うため、対象者にはクーポン券を発送します。今年度の対象は、昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性です。昭和37年4月2日から昭和47年4月1日までに生まれた方で、今年度に抗体検査を希望される方へもクーポン券を発送するので、市民健康センターにご連絡ください。風疹抗体検査。対象者が働く世代の男性であるため、医療機関での検査のほかに、事業所検診や特定検診の機会に検査をすることも可能です。クーポン券を持参して、抗体検査を受けてください。また、後日抗体検査の結果を医療機関で受け取ってください。風疹予防接種。抗体検査の結果、十分な抗体価がないと判定された方は、予防接種の対象者となります。抗体検査の結果と予防接種のクーポン券を持参して、医療機関で接種してください。共通事項として、期間、令和2年3月31日火曜まで、費用無料。風疹抗体検査、予防接種実施医療機関。抗体検査と予防接種は、この事業に参加している全国の医療機関等で受けられます。受けられる医療機関は、厚生労働省のホームページに掲載しています。抗体検査、予防接種までの流れ。まずクーポン券が届きます。抗体検査、クーポン券、本人確認書類が必要です。抗体検査の結果を受け取ります。抗体なしの場合は、3月31日火曜までに予防接種を受けましょう。クーポン券、本人確認書類、抗体検査結果が必要です。風疹はどんな病気？風疹は飛沫などで他の人にうつる感染力の強い病気です。妊娠早期の女性が感染すると、赤ちゃんの耳が聞こえにくい、目が見えにくい、生まれつき心臓に病気があるなどの先天性風疹症候群という病気にかかってしまうことがあります。大人になって感染すると無症状や軽症のことが多いですが、稀に重い合併症を併発することもあります。特定健診、健康診査を受けましょう。問い合わせ、市民健康センター、成人保健担当、電話 284-1621。特定健診、健康診査はなぜ受けるの？食べ過ぎや運動不足等により、内臓脂肪が蓄積し、高血圧、脂質異常、高血糖等が起きた状態をメタボリックシンドロームと言います。メタボにならないよう 特定健診、健康審査を年1回必ず受診して、早めの予防に取り組みましょう。知らないうちに進む動脈硬化。メタボになると、コレステロールや血糖が血管を傷つけ、血管が硬くなったり脆くなる動脈硬化へと進みます。動脈硬化は自覚症状がなく、突然心筋梗塞や脳梗塞などの重大な病気を引き起こす可能性があります。特定保健指導を受けましょう。受診結果からメタボによる生活習慣病のリスクが高い方は、特定保健指導の対象になります。特定保健指導は、保健師や栄養士とともに、生活習慣改善の目標やプランを立て実践し、改善していくものです。受診から2、3ヶ月後に利用券を送付します。指導を受け、アンケートにお答えいただいた方に、町おこし応援券、商品券を申請します。対象者、特定健診、坂戸市国民健康保険に加入している40歳から74歳の方。健康審査、坂戸市の後期高齢者医療制度に加入している方。期間、6月1日土曜から11月30日土曜まで。内容、基本検査、身体診察、血圧測定、身体計測、75歳未満は腹囲測定、尿検査、65歳以上は聴力検査、血液検査、希望者が行う検査、心電図検査、特定健診の受診者で該当者のみが行う検査、眼底検査。費用、無料。ただし心電図、眼底検査のみ、各500円。なお、対象者には、5月下旬に受診券を送付しています。4月2日以降に加入された方は、申し込みが必要となります。注意事項。対象者以外、社会保険に加入、転出等は受診できません。資格喪失日以降に受診した場合、全額自己負担となります。資格喪失日は遡ることがあります。転入前の市町村で4月1日以降に受診された方は受けられません。市外のサービス付き高齢者向け住宅、経費老人ホーム及び有料老人ホームのうち、特定施設に当たらない施設へ入居等をしている方へ、受診費用の一部を補助します。詳しくは市民健康センターまでお問い合わせください。歯周病を予防しましょう。市では、歯科口腔保健推進計画に基づき、歯と口の健康づくりに取り組んでいます。歯を失う最大の原因は歯周病です。歯を失わず自分の歯で食べ続けられるように予防しましょう。歯周病とは、細菌が原因で歯を支えている組織が破壊される生活習慣病です。進行すると歯肉が腫れて出血し、歯を支える骨が溶け、抜け落ちる病気です。歯周病を予防・改善するためのポイント。セルフケア。鏡を見て、歯ブラシの毛先を磨きたい部分に当てる。一本ずつ小刻みに振動させるように動かす。磨く順番を決めて、磨き忘れを防ぐ。歯と歯の間など、磨きにくいところは糸ようじ等の補助用具を使用する。プロフェッショナルケア、歯科医院。 歯肉や歯石などの状態をチェックしてもらう。歯の磨き方、歯間ブラシなどの使い方を指導してもらう。歯石などを取り除いてもらう。成人歯科健康審査。実施期間、7月1日月曜から令和2年1月31日金曜まで。内容、虫歯、歯周病等の検査。対象、市内在住の40歳、50歳、60歳、70歳の方。費用、500円。なお対象者には、6月下旬に受診券を送付します。歯科医院を定期受診することで、早期発見、早期治療につながります。かかりつけ歯科医院を持ち、サポートしてもらいましょう。既存住宅の改修に伴う固定資産税の軽減。次の改修を行った場合、固定資産税が軽減されます。申請時の必要書類等はお問い合わせください。問い合わせ、課税課。耐震改修。対象物件。昭和57年1月1日以前に建築された住宅。手続き要件。建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事であること。1戸あたり工事費50万円を超えるもの。軽減内容。2分の1を軽減。長期有料住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2。工事が完了した年の翌年度、1年間限りで1戸につき120平方メートルまで。バリアフリー改修。対象物件。新築された日から10年以上経過した住宅。改修工事後の住宅床面積50平方メートル以上280平方メートル以下。併用住宅の場合は住宅部分が2分の1以上。また、賃貸部分は減額対象外。手続き要件。廊下の拡張や床の段差改修等の改修工事であること。65歳以上の方、介護保険の認定を受けている方、障害をお持ちの方のいずれかに該当する方が居住していること。補助金等を除き、1戸あたりの工事費50万円を超えるもの。軽減内容、3分の1を軽減。工事が完了した年の翌年度、1年間限りで、1戸につき100平方メートルまで。省エネ改修。対象物件。平成20年1月1日以前に建築された住宅。改修工事後の住宅床面積50平方メートル以上、280平方メートル以下。併用住宅の場合は、住宅部分が2分の1以上。また、賃貸部分は減額対象外。手続き要件。現行の省エネ基準に基づく窓の断熱改修、必須や床、天井、壁等に断熱性を高める改修工事であること。補助金等を除き1戸あたりの工事費50万円を超えるもの。軽減内容、3分の1を軽減。長期有料住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2。工事が完了した年の翌年度、1年間限りで1戸につき120平方メートルまで。なお、いずれの場合も改修後3ヶ月以内に申告書の提出が必要です。また、バリアフリー改修と省エネ改修の軽減のみ重複が可能です。6月は食育月間。 主食、主菜、副菜の揃った食事をとろう。健康の維持のためには、毎日朝食を食べることが重要です。朝食を食べることにより、一日の規則正しい食生活のリズムが確立されます。また、主食、主菜、副菜を組み合わせた食事をとることは、適正な栄養摂取や良好な栄養状態につながります。平成30年度に策定した第2次坂戸市健康なまちづくり計画中間年次改定版での市民アンケート結果によると、20歳代から30歳代の若い世代に朝食を食べない人が多く、主食、主菜、副菜の揃った食事の頻度が他の年代に比べて低い傾向にあります。毎日朝食を食べることを心がけ、主食、主菜、副菜の揃った食事を1日2食以上取りましょう。主食、主菜、副菜の揃った食事。主食、ご飯、パン、麺などの料理、炭水化物。主菜、魚、肉、卵、大豆などの料理、タンパク質、脂質。副菜、野菜、芋などの料理、ビタミン、鉄、カルシウム等のミネラル。坂戸市の食育を紹介します。市で実施している食育事業の取り組みを写真とともに市役所市民ホールにて展示します。また中央図書館では食育に関する資料を展示します。期間、6月27日木曜まで。場所、市役所市民ホール及び中央図書館。問い合わせ、市民生活課。飼い主のいない猫の不妊手術事業を開始。飼い主のいない猫によるトラブルを未然に防止し、動物愛護や管理の意識を啓発、また良好な生活環境を保持するための事業です。市では、公益社団法人動物基金の桜猫無料不妊手術事業、行政枠と共同し、動物基金から受け取った無料不妊手術チケットを市民ボランティアの皆さんに配布し、飼い主のいない猫の不妊手術へ利用していただきます。利用には登録が必要です。詳細はお問い合わせください。猫の飼い主さんへお願い。飼い猫は家の中で飼うことが推奨されています。交通事故の防止や、飼い猫が野良猫と間違われてしまわないためにも、屋内で飼育しましょう。また、屋内で飼育する際も、外に出てしまった場合や、災害時等に備えて、首輪や名札、またはマイクロチップなどの装着を行い、飼い猫の身元がわかるようにしておきましょう。野良猫に関する相談先、埼玉県動物指導センター、熊谷市遺体123、電話048-536-2465、問い合わせ環境政策課。まちづくり応援寄付金を有効活用。平成29年度にお寄せいただいた寄付金は、令和元年度の事業実施の財源として次の通り活用させていただきます。防犯灯設置管理事業、充当額1,214,000円。予防接種実施事業、充当額5,948,000円。子ども医療費支給事業、充当額23,815,000円。坂戸よさこい支援事業、充当額4,068,000円。花のまちづくり推進事業、充当額632,000円。観光振興事業、 充当額181万8千円。ふるさとの川整備事業、駒川、充当額157万6千円。駒川追手川遊歩道整備事業、充当額10万円。小学校施設整備事業、充当額1401万円。中学校施設整備事業、充当額1400万9千円。また、平成30年4月から平成31年3月末日までにお寄せいただいた寄付金は、1697件、4619万2千円になります。本制度は寄付金額に応じて、所得税、個人住民税からの税額控除が適用される場合があるほか、1万円以上のご寄付をいただいた市外にお住まいの個人の方に、坂戸市の特産品等を贈呈いたします。なお、この制度は坂戸市を応援したいという自主的な気持ちを大切にしていますので、寄付を強要するものではありません。問い合わせ、制作企画課。市民カメラマン、市民記者を募集。市民カメラマン、活動内容、市内で行われる各種行事等をデジタルカメラにより写真撮影。また、撮影した写真のデータと撮影場所等を記入した活動報告書を提出していただきます。募集人員、若干名。応募方法。7月5日金曜までに応募用紙に必要事項を記入し、作例写真、写真の裏面に撮影データとコメントを記入を添えて広報校長課窓口へ。市民記者、活動内容、市内で行われる各種行事、催し等を取材し、写真を撮影して原稿を作成、写真とともに提出。また、撮影した写真のデータと撮影場所等を記入した活動報告書を提出していただきます。募集人員、若干名。応募方法、7月5日金曜までに応募用紙に必要事項を記入し、広報校長課窓口へ。共通事項、任期、8月1日から令和2年7月31日まで。対象、市内在住在勤の20歳以上の方で、写真撮影に必要な機材を所有し、無償ボランティアで活動できる方。著作権、市に帰属します。なお、撮影に必要な機材、活動経費等すべて自己負担となります。応募用紙は広報校長課、市政情報コーナー、各出張所、公民館、中央図書館にあります。また、市ホームページにも掲載しています。問い合わせ、広報校長課。平成30年度、情報公開制度、個人情報保護制度の実施状況。情報公開制度。情報公開制度は、開かれた市政の推進を図るため、市が保有する情報を市民の皆さんからの請求により公開する制度で、実施状況は次の通りです。情報公開処理件数。表があります。実施期間。公開。一部公開、非公開、不存在、損費応答拒否、合計の順に読みます。市長、公開、10件、一部公開、1件、非公開、不存在、損費応答拒否はありません。合計11件。教育委員会、公開6件、一部公開1件、非公開、不存在、損費応答拒否はありません。合計7件。合計、 公開16件、一部公開2件、非公開、不存在、損費応答拒否はありません。合計18件。表終わり。なお、1件の請求に対し、複数の決定をしたものがあります。他の実施機関への請求はありませんでした。個人情報保護制度。個人情報保護制度は、市が保有する個人情報の適正な取り扱いについて、必要な事項を定め、本人からの請求により、事故の情報の開示や訂正を求めることができる制度で、実施状況は次の通りです。個人情報開示処理件数。実施機関。市長。開示14件。一部開示11件。不開示、不存在、損費応答拒否はありません。合計25件。なお、個人情報の訂正、削除等の請求はありませんでした。他の実施機関への請求はありませんでした。問い合わせ、庶務課。坂戸市男女共同参画審議会委員を募集。市では市民参加による男女共同のまちづくりを推進するため、男女共同参画に関する施策を協議する委員を募集します。応募資格、次のいずれかに該当する方。市内に引き続き1年以上住所を有する20歳以上の方。市内に在勤または在学する20歳以上の方。ただし次の方は応募できません。応募日現在に本市の付属機関等の委員になっている方。政党役員または政党職員。募集人員2名。任期移植日から2年間。応募方法。申込書に必要事項を記入の上、直接、郵送、ファックス、または E メールで勤労女性センター。郵便番号350-0214、坂戸市千代田 1-1-22。ファックス283-1640。メールアドレス sakado23@city.sakado.lg.jp へ。なお、応募要領及び申込書は、人権推進課、勤労女性センター、市政情報コーナー、市民生活課、各出張所、公民館、中央図書館にあります。また、市ホームページにも掲載しています。応募期限、6月14日金曜必着。選考方法、坂戸市付属機関等委員公募選考委員会において、書類審査により決定。問い合わせ、勤労女性センター、電話、281-3595。令和元年度、さつき賞を募集。市ではコミュニティ活動の普及・啓発を図るため、身近なところで地道に住みよい地域づくり活動を行っている個人または団体に対し、活動の功績を称えるさつき賞を贈呈しています。対象となる個人、または団体をご推薦ください。受賞対象者、市内で活動する個人または団体。対象となる活動、心の触れ合いを深める活動、挨拶運動、お祭りの開催、高齢者の見守りなど、健やかな心身を育てる活動、スポーツなどの普及、食生活の改善、青少年健全育成など、住みよいふるさとを作る活動、道路などの清掃美化、防犯活動など、推薦者の条件、 市内で活動する団体、区、自治会、ボランティア団体などの代表者、一団体一件とし、他選のみ。ただし報酬がある活動、職務として行う活動、物品の提供のみの活動は除きます。選考基準、対象となる活動を行うもので、平成31年4月1日現在までの活動期間が、次のいずれかに当てはまるもの。年3回以上行われる活動で、5年以上継続。年1回または2回程度行われる活動で、8年以上継続。応募方法、応募用紙に必要事項を記入の上、市民生活課窓口へ。なお、応募用紙は市民生活課にあります。また市ホームページにも掲載しています。応募期間、6月28日金曜まで。受賞者の決定、審査の上、8月頃に決定。問い合わせ、市民生活課。坂戸市立小中学校学区審議会委員を募集。小中学校の学区編成について、幅広い視点から調査及び審議を行うため、審議会の委員を募集します。応募資格、次のいずれかに該当する方。市内に引き続き1年以上住所を有する20歳以上の方。市内に在勤または在学する20歳以上の方。ただし次の方は応募できません。応募日現在に本市の付属機関等の委員になっている方。政党役員または政党職員。募集人数2名。任期移植日から2年間。応募方法、申込書に必要事項を記入の上、作文、小中学校の学区のあり方、800字以内を添えて、直接、郵送、ファックス、または E メールで学校教育課、郵便番号 350-0292、坂戸市千代田、1-1-1 ファックス 283-1691 メールアドレス sakado76@city.sakado.lg.jp へ。なお、応募要領及び申込書は学校教育課にあります。また市ホームページにも掲載しています。応募期限、6月14日金曜筆着。選考方法、坂戸市付属機関等委員公募選考委員会において、書類審査により決定。問い合わせ、学校教育課。坂戸市環境審議会委員を募集。環境基本計画に関すること、並びに環境の保全等について調査及び審議を行うため、審議会の委員を募集します。応募資格、次のいずれかに該当する方。市内に引き続き1年以上住所を有する20歳以上の方。市内に在勤または在学する20歳以上の方。ただし次の方は応募できません。応募日現在に本市の付属機関等の委員になっている方。政党役員または政党職員。募集人数2人。任期移植日から2年間。応募方法、申込書に必要事項を記入の上、直接、郵送、ファックス、または E メールで環境政策課。郵便番号 350-0292、坂戸市千代田 1-1-1、ファックス 283-1685、メールアドレス sakado41@city.sakado.lg.jp へ。なお、応募要領及び申し込み書は、環境政策課、市政情報コーナー、各出張所、公民館、環境学館泉、中央図書館にあります。また、市ホームページにも掲載しています。応募期限、6月28日金曜筆着。選考方法、坂戸市附属機関等委員公募選考委員会において、書類審査により決定。問い合わせ、環境政策課。明るい人権、外国人の人権について、第26回。平成27年3月に、入間郡市童話対策協議会が発表した人権に関する意識調査の調査結果。問1。日本に住む外国人の人権が尊重されていないと感じるのは、どのような状況に対してですか？就職活動や職場において不利な扱いを受ける。13.4%。年金や医療保険制度などの福利政策が日本人と同じように適用されない。12.9%。問2。外国人の人権を守るためには、どのようなことが必要だと思いますか？外国人の各種相談機能を充実する。15.6%。外国人と地域住民との交流を図り、相互理解を深める。15.4%。外国人に対する偏見や差別をなくしていくため、多様性を認め、外国人の生活習慣等を理解、尊重するとともに、お互いの人権に配慮した行動をとることが大切です。問い合わせ、人権推進課。環境影響評価調査計画書の縦覧及び説明会。川越都市計画事業、仮称、日高市朝日ヶ丘松野台土地区画整理事業に係る環境影響評価調査計画書の縦覧及び説明会を行います。また、計画書に対する意見書を提出することができます。縦覧期間、6月25日火曜から7月25日木曜、土曜日、日曜日、祝日を除く。縦覧、閲覧場所、坂戸市環境政策課、中央図書館、埼玉県環境政策課ほか。説明会、日時、7月11日木曜19時から。会場、日西地域交流センター。申し込み不要。意見書の提出、意見書に必要事項を記入の上、直接、郵送、または E メールで、日高市都市計画課。郵便番号350-1292、日高市南平沢1020。メールアドレス tosikeikau@city.hidaka.lg.jp へ。提出期限、8月8日木曜筆着。問い合わせ、日高市都市計画課。電話、042-989-2111。